はい、それでは今日も、短い一つのところですね、そのことからこの神様がその短い言葉に込めたメッセージの一端を受け取りたいと思うわけです。ヨハネが自分の方にイエス様が来られるのを見て言ったと。見よ、ヨハネ福音書は特にこの見るという言葉、この動詞も様々な種類のものを使っています。もちろんこれは表面的に見るということの中に霊的に見るということを深く込められているわけですね。見よ、さっきの賛美、この人ですね。見よこの人よっていう、そこから取った有名な詩歌家のヨーロッパの書物の題名にもなっているとあります。けれども、この言葉は私たちはほとんどあんまり関係がないと思った大きな間違いで、今例えばテレビでも新聞でも、一斉にある人、この人を見よっていう感じでですね、デカデカと、その地方においては号外までして大々的に大きな声で、この人を見よっていう感じですよね。スポーツの実況とか全く見ない私にとっても、そういうことで本当にニュースしたら、あの立憲民主党のトップ誰が選ぶかと。日本の国ってはるかに大ですよね。野党が自分育つのかどうか、誰がトップになるのか。憲法を守ろうと。で、立憲と憲法に根ざしてと。平和主義9条とか守ろうと。原発をやめようと。これはっきり言ってるの、共産党、社民党、立憲民主ですね。その当たり前のことを言ったら、共産党と一緒に言ったら、ダメだなんていう。それが当たり前のように。まあ、だからどうなるのかって。ところがそれよりも、今言ったこの人も、ホームランをかっ飛ばして誰も言っても、驚かせるようなことですよね。確かにアメリカ行って。そのニュースを上に置いてあるわけですよね。NHK のそういう担当者においては、あの大谷を見ようっていうのはですね、日本の前途が自民党、公明党とかある維新でバーッと固めて、今も以上に憲法さってやめて防衛費を2倍にしようとかいう、その方針行くのかと大きな分かれ目なのに、その野党のトップをまだ下に置くと。そもそも野球っていうこと、あるいはサッカーなんしても、200年前、どこに誰がどういうことしてたかと。あれは子供の本来遊びだったわけですね。イエス様の時代、サッカーじゃのプロボクシングだと何だとか、なんか一切なかったわけです。人間はそれでもしっかりとまともに、今以上に真剣に生きていた人に一歩おったわけです。ということはですね、スポーツその語源から言っても娯楽楽しみなんですよね。一番になった、この人を見よう、莫大な賞金、お金がいっぱい溢れて溢れて、何もことなく持っていると。そういうふうに、このマスコミ、すべての世界はですね、この人を見ようっていうのは力ある人です。一番になった人、あるいは大金持ち。ところがですね、イエス様はこの人を見よう、あるいは聖書はこの人を見ようっていうのは、周囲の人から全く無視されて、最終的にはですね、髪を怪我したと一番ひどい死刑だ。みんながあざらあって、そして、晒し者にした上で十字架にかけて、ものすごい苦しみまして殺したと。そういう人を見ようっていうわけですね。まるっきり違うわけです。そしてそのイエスさんもまたですね、そういう有名な人、大金持ち、権力者、走るのが速い人、そんな人を見ようっていうんではなくって、誰かのも認められていない、暗い谷間でおる。一人寂しく生きてる。もう死にかかってる。みんなから馬鹿にされてる。目が見えない。耳が聞こえない。精神の病がある。もう来、ハンセン病で非常に見捨てられて苦しんでる。そのような人を見ようと。自ら行って、見つめて、そして触れた。イエス様はですね、そういうふうに全く違うということです。有名な人、力ある人、金持ち、能力ある人、それではなくて、というわけですね。神様は全て用いられるから、もちろんそういう能力ある人ももちろん用いる。 当たり前ですね。いろんな人を用いるわけです。気にしても大きな大木を用いれば小さな草、誰も踏みつけるばかりのような草も神様はちゃんと見つめて、そういうこの特別ないろんな能力も雑草は耐えていける。ちゃんと与えてある。そういうことですけれども、まず見よっていうのは私たちに今も言われている。何を見ても、まずこう言われているのは星を見ても、イエス様を見よと。星を、私を見よと。星の輝いたんですね。言葉をとした。私を作った神様を見よ。イエス様を見よ。というふうにですね。自然のものをみんなですね、この青空が広がって、青空のように、私を青空を見よと。この汚れた世界じゃなくて、この青空を見よと語りかける。大空全体で語りかけてる。そしてさらには、その大空を作った私、大空ですね。大空の皆。大空を作った神様、キリストを見よ。というふうにですね。霊の耳を澄ましたならば、いろんなものがそのように、最終的には神を見よ、キリストを見よ、というふうに語りかけておるということです。霊の耳が閉ざしているほど何にもわからないと。星が輝いても見たことがないと。あれだけ金星が輝いとっても、本当に輝いてるなと。キリストを信じて、みんな神様が作ったという信じている人でも、まだですね、これだけ金星が毎日毎日すごい輝きで木星も光っているのに、そんな見てないっていう人もおったら、それはとっても残念なことですね。もったいないことですね。目で見える、古代のローマの有名な哲学者なんかもですね、あの星々こそは目に見える神だと言ったぐらいです。何かっていうと、永遠の光。どんなに人間が足掻いても、壊そうとしても壊れない。しかも次太陽分かるように完全な休憩してる。しかも追ってきたりしない。地上ものはみんな投げたり全部追ってくるんですね。だからそれをもちろん引力ということは1600年だってニュートン、あるいはライプニッツが見出したけれども、それ以前は全く本当に神秘なもの。引力からがそれみんな分かった。なぜ神様引力という方、ああいう空間に浮かせるようなことをしたか。本当に神秘です。なんか科学の法則が分かった神秘なら何でもない。分かった。の大間違いですね。そういうふうなですね、距離の二乗に反比例して、質量に比例するような力で全てが引き合っている。この非常に神秘なことです。そんなふうに単純な数学方式ですね。R 字の G、MM 出すと。そんな簡単な数学法則で全部のうちみんな引っ張れる。恐るべきようなことですね。あの太陽もみんな俺で力引っ張ってるんだから。誰が力で太陽引っ張る人おるか、おれへんのか。その不思議な神秘に驚かないでですね、万有力のせみた、ほんでも全然解決したんだ。大きな間違いですよね。だからこの現代の科学教育っていうのはそういうふうにですね、ものの深みっていうのを知らせないで、自慢にならす。私これ知ってる、これ知ってる。その背後にある方の力、そこまで全然いかない。NHK の科学番組でも、何でも全部そうですね。そういう知識は知れば知るほど得意になるし、それは悪用することはいくらでもある。インターネット、パソコン関係で見たら悪用のはるかに多いですよね。本当に良いもの、真実をもとにでこれを使うって言うとごく少ないです。遊びのため、享楽のためです。あれは悪いことをするため。何でも何でも科学が発達するとそうなる。人間は罪深い存在だから。印刷技術が発達したら、悪いものがいっぱいできてしまって、本屋でも以前だったらですね、岩根文庫でしっかり白水車、水で処分。いっぱいやったのに、ほとんどどこも捨ててない。あるのは天井まで積み重ねた漫画の本ですよ。平洲ですね、阿南市本店の。昔はほいしっかりした本ばかり。ところが小松前に店舗ができた。家の大きな店舗ができた。半分天井まで全部壁、漫画ばっかりと。本当に印刷術発達したら、ますます人間の本質が歪小になっていくとよくわかるわけですね。そういう意味では、長く生きてくると、その移り変わりがわかるわけです。今生きてる人はわからない。過去がどうだったか。戦争の時、あるいは敗戦の時の苦しい思い。私、敗戦の年に生まれてるから、食べるものなかった時代のことがあるからこそですね、いろんなことがこう相対的に見える。今生まれて何でも食べるのも自由放題。 学生でありながらテレビもあって冷蔵庫があって一緒にマンションようなところに住まわなんだらそんな気にしないなんていうのに大方になってしまったんです。私は最後の4年間3畳で済ましたんですよ。それでもできるんです。勉強できるしですね。あと3畳本も置いていろいろ。なぜかっていうと、普通は4畳半が標準だったんですね。私の時はね、50年以上前は。でも3畳に狭い部屋にすると1500円安くなるんですよ。だから1500円で750円このぐらい一日アルバイトしても、して800円だったんです。二日間アルバイトするのがね、ちょっと狭いで我慢したらそれだけ、それだけ勉強できる。この人はもう4年もなったらアルバイトしてなかったんです、あの当時はね。私は奨学金とこのアルバイトほとんど全部行かなきゃならなかったから、どうしてもしてた。家庭教師だけでも6000もらってたから、それだけよっぽど助かったんです。まあそういう、ちょっと余談になりましたけども、そういうことでですね、現代私たちの時代においても、この一言、見よ。しかもここはですね、大事なこと、前の言っておられた。世の罪を取り除くって言うんです。これは途方もない大きなことですね。表面下がって読んだらそんなこと気がつかない。私もそうだったです。別に何ともスーッと読んでいた。で、ところと、あれこんなこと書いてある。あれこんなこと書いてある。ところどころ、こんなことは書いてあるな、と不思議に思ったり、で、心に残ったり。だけど最初になった時、こんなところに別に深いほどほどのことはないと。たんだけど、私自身も考えても、自分の罪を取り除くということ自体できないわけです。さっきの読んだエピソードのパウロの言葉にも、あなた方は罪のために死んどったぐらい。死んどったと。取り除くことは絶対できないということですね。それだにこの世ったら全部の人間の今にからずーっと永遠に至るまでみんなの人間のここの一丁深いのほどを手に除くなんていうのは途方もないことです。世の罪を取り除く、しかも取り除くだろうは読んでないんですよね。推測ではない。そして神の子羊、なんで子羊が出てこないか。これは旧約聖書の時から子羊のを殺して、そして血を流して、その血をカモイに貼り付けると、あのエジプトから脱出するとき、神に背いておったという罰を受けて、エジプトの子供はみんな裁きの石で死んだのに、子羊の血をカモイに塗ってやったところ、塗ってやったところだけは、その裁きを怒られなかった、救われたという、出エジプト記に書いてあること。他にもいろいろあります。そういうふうに遥か昔、出エジプトの時代、今からですね、イエス様から1300年、1200年ほど前、3300年ほども、遥かな昔からですね、そんなにこの子羊の血を流すということで、贖い取られる、救われるということが予言されてあったし、旧約聖書は、新約聖書を予言するものだと。イエス様はあの復活の時の話、エマオのキリスト、エマオ途上において、旧約聖書は私について書いてあると言われたんですね。そういうことで旧約聖書を読むときには、いつもこれはイエス様に関わりがどのような意味であるんだろうかと、いつも思いながら読むというのが、主の御心にかなう読み方ということ。誰がこう言ってる、あちこちの仲介者いっぱい出してですね、この人はこう言ってる、この人はこう言ってる、この人はこう。いっぱい並べて、誰それはこう言ってる、誰それ、そんなこと並べたって、残らない。本人にも残ってないと思います。でも本当にそういう聖書の御言葉をです、深く思ってしてですね、あ、こういう意味だと、示されるのを待つということですね。そういうにゆっくり考えてわかることです。世の罪を取り除くっても考えられないことだと。これだけでも全く人間ではないということがわかるわけです。しかも、殺されて血を流すと。そういう運命にあるということは、この一言で言ってるわけです。それに十字架というですね、キリスト教の象徴、一番の象徴になったことが、このことでみんな込められているということ。私たちものんびりしていると表面だけ見てしまう。十字架を見てもですね、ネックレスでも綺麗だな、なんとなく十字架が好きだと。まあそれだけでももちろんいいわけなんですけども、 それは表面です。その十字架の背後にどれだけの苦しみがあったかと。どれだけの神様の大きな愛があったかと。いうことです。十字架一つの苦しみ。愛のように、あれだけ苦しい思いして、みんなから罰を浴びせられて。誰でも誰かちょっとしたことをですね、悪口言われても、ものすごいギューッとなるという人が多いと思います。あの人があんなこと悪いこと言ったから、悪い悪いと。まあ、それはですね、悪口言う人も悪いけども、そのぐらい忍耐力がないという子に気づかないといけないんですよね。イエスさんを見たらですね、悪口どころみんな言ってたかって自分がもういろんな良いこともしたのに、みんな忘れてですね、祭司長やら立法が先導する煽った人によって、あれは一番悪いやつだ、悪いやつ。みんな一心に出した。あいつを殺せと。そして裁判の時でも何もしたことも言われなかった。そのまま甘んじて受けられたというところがありますね。だから、いじめるのが悪い人は誰でもわかる。子供でもちっちゃな子供でもわかるんだけれども、それだけ誰か一言、まあ、言葉でも言われたらですね、キューッとくると。それに耐えられない力がないということですね、本人も。その力を本当の目的、力の源に求めていくという、それがないから苦しいわけですよね。これ私自身もですね、いろいろ学校勤務で。
学校フリーズしてますってどないする
んですか？もう一遍それは。起動しても、まだ起動してないですか？
今。
動いてますか？そちら。
はい。
はい。はい、それで、私自身も、学校教員の時にですね、行く先々の学校でずっと積み重なった難しい問題を書かれてたために、最初の学校だけはそれが、なんか静かだったけど、あとは全部最後の学校まで、みんな知ってたけど、それ言ったら、これは非常に問題には大きな問題の場合にあった。ために黙ってるような問題がこう、次々あったもんだから、それ言うと、非常に周りからすごいことも言われたですね。県教育委員会まで行ったり、教育長のとこまで行ったり。まあ、それに耐えることは初めから、例えば命の水用の全教職員に配ると。そんなことを公立学校でやったらですね、誰でも気づかないやつだと。キリスト教の伝道の学校を使ってると。のことを言われるのは当たり前だけど、それを、のこと分かるって言った。な、分からんと言ったら、いっぺんに言われたらシュンとなるでしょ。最悪のことまで考えて、でも、この中で、ああいう今大阪で伝道している宮津さんなんかも、炎を呼んでですね、それで私のところに来たわけです。理科室に。私も天気ずり直前の。神様はですね、苦しいことも何もなくして楽々伝道へ行くことはできないようにしてやるわけですね。何かやっぱり苦しいことが付随して。ということです。それで、もう力なんです。で、この人を見ようと。この人こそ、キリストこそこの力があると。求めたらも与えられると。だから何か言われたいうことでなくて、で、何を言われても耐える力。しかもその相手の人に祈る力をもらおうとするべきなんですよね。それがこういう意味がこもっているわけです。罪を取り除く。で、そのために十字架にかかってくださった。私たちをしてはそんな苦しみに合わなくても、ただ十字架のイエス様を感謝して、信じるだけで不思議とですね、罪の許しを与えられるということに。なったんですね。それぞれ過去を振り返ったら、愛が足りない。まず自分の家族に対して、あるいは自分が関わった同級生とか仕事の同僚、仕事に関わる人たち、あるいは親戚の人たち、あるいはこう一心にこもったこういう集まり、教会、集会に関わる人たちに、どれだけほな愛があるかどうか祈りをしてきたかっていう。ね、真剣に。好きだという感情と愛とは全く違うわけですね。好きってのは犬でも好きする。餌やったら好きです。尻尾ってついてくるわけです。犬は絶対祈りやことは知らないです。 ね。それを、まあ、ほとんど多くの人、一般的には勘違いをして、愛という好き好きと思うことが愛だなんて思ってるけど、祈りであってですね、相手の人、本当に良くなるようにと。本当に真実に清くなるように。そういう祈りこそが相手に対する愛だから、一番悪いような人にこそ愛を注ぐ、祈りを注ぐ。で、敵対する人に愛することはできない、たりする人がよく、これ好きになれること勘違いしてるんじゃないかと思うんですね。悪い人、あんな悪い人のどうか悪い子を取り除いてください。そう祈るってこと、そんな難しいことであるはずがないと思います。ね、まあそういうようなことで、そういう意味でこの身を、世の罪を除く神の子羊だっていう一言の中にみんな含まれてくるわけです。だから、この点はですね、そういうことで完全に神様、清いお方である。この世で一体何が人間に関わることで完全に清いものがあるだろうか。もう必ず人間の様々な問題、汚れたものが絡まってくるわけですね。はじめは清い目的してても、だんだんそれが良い目的って多くの人があると思います。またそこで問題が起こって、そこで一番になる、引っ張っていきたいと。なんかそういう人間的な欲望が絡んできたり、お金がなくなってお金を別のところからもらうようになって、またお金の力に負けていくとか。まあ、いろんなことが人間がすることには必ずですね、様々な問題が起こってくるわけですよね。だけど神様がしたその技っていうものは、こういうふうな意味で、どこにこの穢れがあるかってことですね、この。このつる梅もどき。もう普通まっすぐ伸びるんだから、からもごとおおとつる線になるわけですね。梅もどきって別にこれ見てどこを見たって梅のように見えないけど、梅もどきという名前がついてるわけです。もっといい、可愛らしい名前つけたらいいかと思いますけれども、これよく花、お花のあれにも使っておる。こういうふうなこの葉っぱ一枚のこの綺麗な色もですね、こういう自然にこう色の、徐々に変わっていくわけですね、こういう色も。で、こういうことに何か汚れた意味全くないわけです。人間が綺麗に化粧した。それは人によく見てもらおうと思うはずです。で、確かに人間は、例えば私は真っ赤な服を着いとったらですよ。どうしたんかなと思うんです。やっぱ着てるものでですね、もう前の印象が変わるわけですよね。そういうことで、それは見たものにすごい影響を受けるということがありますから、それ、確かにそれはある程度見た目をきちっとしないといけないと。悪いものを与えない。ところが自然ってもそれが全くないわけです。だから山の奥でも誰も見てくれなくても綺麗に咲く。もうそういうことは遠くの山行って本当に驚かされるんですね。特に昔の北海道の高い山なんていうのは、普通の人は仕事でですね、一生懸命一日働いてるか、そんな山に何時間もかかって、ふもとが家から行ったらずーっと歩かないからね、昔だったら。何時間かかるかわからんです。大雪山2000メートルずっと。そんなとこへ行くや人はおらないわ。暇がない。生活するのが精一杯だから。そういうふうに誰も見る人がなくても非常に美しい花が咲いてると。神様はそれがそうですね。誰がどう思うかでなくてですね、美しく咲くと。私たちも誰が見て評価してくれる、褒めてくれるか、一番になるか、そんなこと関係なくできるっていう。神様に促されたらそういうことは少しでもできるようになると。でもそうがなかったら、やっぱり絶えず人がどう思うか、どう思われるかと。それいつも動いたら、皆さんが、私が文集に原稿を書いたら、横で気になるのはやっぱり、こんな文書いたらどう思われるだろうかっていうことじゃないかと思います。それをまず置いて、神様が用いてくださいと祈り込もうのでするということですよね、何でも。だからこういう花を見ても、誰がどう思うかなとかね、一切思わないで綺麗に咲くように神様してやる。私たちもそれを求めておられる。横の人は誰がどう思うかどう思うかじゃなくて、まっすぐ神様、イエス様を見ようと。この人を見ようと言って、イエス様を見ながら、まこと。それに限りなく目的は高くて遠い。どこまで行っても、やっぱり自分は本当に自分中心なとこあるなとかです。 ですね。とても弱いなと。なすべきことはできてなかった。例えば、祈るべきこと、祈れてなかったとか。もうそんなこといくらでもあります。それこの小さな集まりでもですね、まあ柔軟に。だから帰ってどれほど祈ってるか、って言ったら、どうですかね。今日来たり15人、13人。だ帰ってもですね、1週間の間に、こう来た人、それぞれの人がそれぞれ思い出して、良いことは少しでも起こるように。精霊が一人一人望むようにというふうに、帰ってからもですよ。祈りを続けることがどれほどできるかという。それだけじゃなく自分の家族から、兄弟から、あるいは仕事で一緒になった人、あるいは通りの人、病院通ったら病院でどんな苦しい人がおるかわからない。私も、10ヶ月前に経験したから、大きな声で叫ぶ人もおるしね、夜中に。苦しくて耐えられないと。手術しても手術も治らないと。私の病気もですね、まあ、私も再発可能性があるから気をつけてと言われているけど、何回も再発症が始めてものすごい苦しいんで、また入院、また手術と。そういう非常に苦しい人いっぱいあるわけです、大きな病院。そういうことちょっと思ってですね、このどんだけ苦しみが詰まっていることって祈るということだって、本当に必要なことですけども、そんなことを言ったらどこの家でもどんなに苦しみや悲しみや悲劇が家庭で起こったかわからないわけです。だからこの家にも神様の国が来るように、この家にもと、キリがないわけです。そのように祈りや愛やいうものはキリがない。だから、この人を見よ、イエスを見よって言うと本当に見たらこういうことまで関心が膨らんでいくということなんですよね。だから、すべてのことも自然も。自然に関心がないということは、その完全な清いものを見ようとする気持ちがないということで、それでは神様を見るとこういう思いとこう、あいれないとかあるわけです。神様は完全な清いもの。それを目で見える形で表したのをその自然でもあるわけです。昨日、私は小松島なんだけども、初めて行ったとか。夜にですね。昨日一日家で一発じゃないか溜まってなかなかこなせなかった。いくつもいくつもこなせてない、ことがあるんですね。自殺して年末まで出さないか。野の花も。待って、もう2週間に出さないか。ことがいろいろ溜まってるわけです。で、まあ、もしさ、家内もちょっと歩かないといけないということもあって、近くの、私の海まで2キロなんですね。車行ってすぐですから。で、非常に強い風もなくてですね、小松島の潮風公園って初めて渡した。小松島にだって、そういう広いですね。とても気に入ったんですけど、一番取っ手まで木の床があって、ずーっと海が広がって、公園の領域、海がバーッ広がってる。こんな全国的にもちょっとないんじゃないかと思いますね。田舎であるということ、本当にこれは恵みだと思うんですよ。大きな高って人がいっぱいでですね、行きたくもないと思いますけども、山で有名な山で人がいっぱいだから、その時初めから私も行かないと決めておるわけですけども、そして海がすぐ前にザーッと広がって見えるんですね。公園がその方まで公園の領域になって、なんか海が公園の領域にも見えるわけ。校内の海がですよ。普通公園ではちょっとした池がある。かわいいですね。帰りはおたまじゃけちょこちょこ。スケールは違うわけです。で、それでまあ、私も妻も歩かないとですね、病気がちになったら、これこそ本当に困るので、で、歩くってことは考えながらでもあるんですね。見ながら自然に。勉強しながら、神様の世界と勉強すると。それでそこに、若男の人は女の人がやっぱりここに来とったから、そう、男の人に話しかけてしないですよ。でも、金星と木星が、光ってるんですね。それ海の波がすごい間近に見える。で、一生懸命話し合ってるから、なんか割り込むことは悪いですよ。よくないですよ。でも、ちょっとやっぱり言いたくなったんですね。ちょっと、星、ご存知ですかって。そんなことを、普通は言わないですよね。だけど、何でも思い切ってせなんだかんですよ。良いことなの。ちょっとぐらい話の途中に割り切り込んだってんですよ。 それより星に関心持ってもらったらもう忘れないのね。二人で話して海回りして、誰かしら男の人と女の人を、年寄って寄ってきて。で、いや知らん。あんなとこ光ってるわって。もう一つあっちも光ってるでしょ。あれは何だろうな。で、私が、あれがね、金星って言うんですよ。あれ20代ぐらいでしたよね。あれはね、木星なんですよ。綺麗でしょって言ったんですよ。あんな知らなかった。見たことなかったな、とか言って。で、話をしよう。で、まあ、ちょっと、私もそういうことをね、知ってますから、ちょっと、ご存知かな、と思って言ったんです。って言って。厚かましいけどね。良いこと、良い知らせですかね、星が光ってるっていうのは。どうしても学校の教員だったら、生徒たちにはそっちをこんなこと言ったからね、見なさいよ、見なさいよ、と。日の丸用語で言ったときには、もういろんな何種類も本出されるんだ。学校の2割取り出すの許可があるんだ。何種類も4つも5つも。呆れてしまったけど、学校校長ですね、リハビリの専念で生徒の、担当、実務の方には、いろんな書類に外へ連れ出しました。外ったって学校の2割ですよ。ほんだけの捕虜もして、夕方に取り出してね、禁止がしてる。ほんで見せたことあります。足の不自由な車椅子の人にとっては、そうしない限りは部屋の中でしか誰もそんなことをお教えしないんですね。先生方もしないですよ。先生方も、私も実は考えたけど、どこに何星が輝いたらほとんど関心がないと。私が小学校の、老学校でも小学校でしたからね。小学校の先生と初めて一緒に、7人かもしたけど。それから今度行ってったらですね、若い女の人と、ちっちゃな子供2人元気が走ったりしてるんですよ。海の板で作った。この人もちょっと行ってみようと思って。で、まあ、私だけだったらですよ、若い女の人に声をかけようと、いけませんからね。私の家内がおるので、それで一緒に行ったらね。そしたら、家内が、あ、赤ちゃんかわいいねと、私は赤ちゃんに行けと、二人の男の子が元気に始めたから、この子らにちょっと言おうと思ったんですね。まだ赤ちゃんも抱いてるんですよ。かわいいって家内が言うもんだからね。そしたら、相手女の人にニコッとして、あれ、これおかしげな人じゃないなと、すぐに分かっておると。ほんで、この、ちょっと言ってね、僕な、あれ、あそこの星立ってるだろ、あれ。あれ、血液光光っとわ、って言ってね。で、双子の男と女だったんですよ。あれ、人でって言ったらね、いやーって。で、あれがな、金星、あれ、木星。あ、知ってる人よ、金星と木星や。そういう男が、マネをしてですね、嫉妬していいんですけども、まあ、すぐに反射的にでも復調したですね。で、また、この可愛い赤ちゃんがね、懐に抱かれて、この潮風よく、まあ、ほとんど風なかったんだけど、ほんで、種子の赤ちゃんにもっぱら関心がいってたんですけどもね。まあ、そんな風にして、そのお母さんも、あんな時光っとんやなと。みんな初めてですよ。その子供さん、神様を残そうと思ったら、それをずーっと残されたと。知らんおっちゃんが来てるのにね。ほんで、星言うて、金星や木星と。ほんで、年聞いたら、ああ、これ、まだ言わずに2歳ぐらい、いや、5歳ですよって言われてね。考えてみたら、話しよったからね。まあ、そういう風にね、伝えようと思って、初めてなんですよ。コマースまで海岸に行ったの。でも、初めてだけど、初めての人だけどね、言うてみると。だから、福井もそうなんですね。この人は伝わらない。場合によって怒られるかもしれない。何を名前ってかね。そういうことは、予想しとくわけです。最悪の場合は。予想した上です。そしたら最悪のことを言われて、ああ、そういうふうになったな、と。もう、なんか人が褒められたか、おとなしく済むとか思ったら大きな間違いで、何でも思い切ったことをちょっとでもしようと思ったら、最悪の場合を予想するということですね。で、それもイエス様を見たら、本当にいつも最悪の場合、十字架にかけられるということをいつも思って歩んでおられたわけです。クリスマスでよく言われる。イエス様が生まれた。その時はすでに十字架の運命がそこにかかっていったんだ。ということですね。誕生の喜びの日はまた同時に十字架の死の悲しみの日をも迎えることを予見してたんです。ということで、この一言をですね、神の子羊で、その箇所をコメント、ちょっとこの、あれも、なかった。ので、出しておきたいと思います。なんで子羊出てくるか、今日は来てないけれども、鈴木さんとこの集会も子羊集会ということでね、していますよね。これはですね、 このネットの人にはコピーをしますが、ここに参加している方々、出エジプト記の 12-3-27 ですね。教科書の元になって、いろいろ使われることですので、出エジプト記の 12-3。から書いてあります。3から27、これに関連と含めたらですね。で、ネットのところには入れます。それからですね、ここに、コメント欄に、子羊の血、家族ごとに子羊で一匹用意すると。この月の14日まで置いて、イスラエルの共同体、要するに集会の人たちが、夕暮れにすれ放って、血を取って、子羊を食べる家の入り口を日本の柱と鴨に塗ると。あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちの印になって、血を見たならば、私はあなたたちを吸い越すと。これは吸い越しの祭りといって、今日でもユダヤ人実際に行っている。私が行ったともちょうどその吸い越しの時であって、延々と1時間近くですね、女性の人が話すんですよね。とうとうとか、その意味をですよ。あれ、驚いて、食べる前にですよ。それだけ。それで、私は、その血を見たならば、吸い越していると。私がエジプトの国を打つとき、滅ぼす者の災いはあなたたちには及ばないと。で、鉢の中に血に浸し、血を塗りなさい、どうこうと書いてありますね。で、これをずっと子孫代々定めとして永遠に守らねばならない。旧約聖書にこう書いてあるから、ユダヤ人たちは今も守っているんですけども、これは実はキリストのことを指し示す。そういうことを守ることじゃなくて、むしろイエス様を流された血、それで贖ってことを信じるというふうに大きくこの点では変わったと。で、それで、この教科書、見よ神の子羊。この英語で言うか、Behold the Lamb of God です。Behold この言葉、単なる look。最近でも look です。とか、look っていうのは非常に口語的なんですね、日本では。日本でもですね、例えば、いと哀れなりっていうのは、哀れって今では悲しげだと、かわいそうだって、もともと意味は福歌だったんですね。いと哀れ、非常に心動かされる、いろんな意味で。それに、現代に近づくとどこの言語でも縮小してくるんです、意味が浅くなってくる。で、単なる look とか see よりも behold。ホールドってわかりますね。ホールド、掴む。ホールダーと。ビっていうのは、これはですね、セット語。ビホールド。これは普通、ルック。現代的にはルックになってる。ビホールド。ホールドは掴むです。ビっていうのは、これ、大きな辞書で調べたわけです。このセット語。ここにもちょっと書いてあります。取り巻いてとか、完全にと。この意味、かなり広い領域、いろんなことを意味する。その辺、周辺、アラウンドとか、サラリーとか、コンプリートに。こういうふうに、この B 一つでですね、コンプリートとか、サラリーとか、完全にという意味が付け加わるというわけです。だから、behold って単に掴む、しっかり掴むと。これが見る。だから、見てしっかり掴む。同じ見るでも、さっと見るのと、じーっと見て掴み取るっていうように見る。本来は behold はそういう意味だったんですよね。完全につくよく見る、しっかり見ると。だから、behold the Lamb of God。本来の英語の方が意味をしっかり伝えると。イエスも霊的にしっかり捕まる。私たちもそうですね。しっかり見れば見るほど、イエス様は作られた被造物。その愛や十字架や苦しみや、そのハンセン病と最も知られたところに行く眼差しやら、そういういろんなものをしっかり掴むということにつながっていくということです。はい。それでは、今日はそこまでにしておきます。以上です。